8月10日のシリコンバレーのベンチャーで、ベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。今日のお題は何でしょうか？
今日はですね、キャップチェイスという会社を紹介したいと思います。
はい。
キャップチェイスは創業2020年、一応本社ニューヨークということになっていて、これまでにトータル470ミリオンドル、約500億円弱ですね。はい、で、うち280ミリオンドルがこの7月に調達したというベンチャーです。うん、で、何をしているかというとですね、SaaS ビジネスにお金を貸してあげるということをするんですけれども、SaaS でサブスクリプションのビジネスだと、はい、例えばこれから1年の売り上げって大体見えるじゃないですか、
ね。はい。
年間とかで、回ってる。なので、その、例えば今月の売り上げが1万ドルだったら、今後12ヶ月、少なくとも12万ドルは入ってくるよね、ということで、その12万ドルかけるちょっと、割り引いた額、っていうのを今もらうことができると。
はいはいはいはい。
ということをやっていますと。で、これまで400社に390ミリオンドル、まあ、400億円弱を貸し出したということで、まあ、1社あたり、そうですね、7、8000万円みたいな額ですかね、貸し出していて、今年の年末には今の5倍ぐらいの規模に拡大しようとしていると。
なるほど。
いうものです。で、この会社、もともとはスペインの会社で、スペインにもオペレーションがあって、一応今本社はニューヨークということで、今売っている先はですね、アメリカ、イギリス、スペイン。で、今回の増資を受けて、他のヨーロッパ諸国にも拡大するということです。で、なんでお金借りるのって言うと、まあ、大きな出費を先にカバーするためと。例えば、弁護士費用とか、AWS のクラウドホスティングフィーとか、まあ、そういったような、先に費用が発生するものについて、ファイナンスをしてもらえると。で、例えば、その、いろんな、その、サブスクやってるビジネスもサブスクしなきゃいけないサービスってあるじゃないですか。
そうですよね。
まあで、キャップチェイスから、まあ、お金を借りて、そういうサブスクのサービスを先払いで一括で払っちゃうんですね。で、そうすると、一括先払いディスカウントがそっちであるということで、キャップチェイスで借りた方が、まだちょっと安上がり、そのディスカウント分をもらえるので、安上がりになるよとか、はい、まあ、いろんなことがあってですね、まあ、その成長資金をキャップチェイスが貸してくれるというものです。で、まあ、アメリカなんかだと、そのベンチャー専門にお金を貸してくれる銀行ってあるんですよね、結構、はい。シリコンバレーバンクなんかも一生懸命やってますけれども、はい、そういうところって、そういうその SaaS でこれだけ収入がありますというところだと、結構ちゃんとお金を貸してくれるわけですけれども、それに比較して、ですね、利子はちょっと高くなると。しかし、決断は早い。で、かつ、そのベンチャー銀行的なところから借りれると、ワラント債を出さなきゃいけないことがほとんどなんだけれども、まあ、将来株を買う権利っていうのを渡すんですね。で、お金を返したらそれチャラになる。でも、お金が返せないと、株に変換されてしまうっていう、権利を相手に渡してお金を借りることが多いんですけれども、彼らの場合は、それがないと。もう、ただ単に、これから12ヶ月分入ってくるお金を前倒しでもらうみたいな感じであるというものです。でですね。
はい。
で、コンペティター、似たような会社が一社ありまして、
はい、
パイプっていう会社があります。PIPE。で、この会社は2019年創業のフロリダの会社で、これまでに316ミリオンドル。330億円ぐらいですかね、調達して、今年の3月にそのうちの300ミリオンということで、もうほとんど今年の3月に調達しているという会社があります。
はい。
で、同じことをやってるんですね。SaaS でサブスクが入ってくる会社にお金を貸し、はい、まあ、貸すというお金を調達できるというビジネスなんですけれども、ちょっと違いはですね、パイプは、その、将来のウビカリシー、SaaS レベニューを、証券化して、それを売買するマーケットプレイスをパイプが運用すると。で、どういうことかっていうと、その、例えば、今毎月、5% ずつ成長している、なんだろう、なんでもいいんですけれども、 なんかオンラインサービスの会社があるとするじゃないですか。
はいはい、
で、今月の売上いくらですと。で、この先12ヶ月分の売上をファイナンスしてくれる人いませんかっていうマーケットプレイスなんですね。で、マーケットプレイスに、あ、だったらそれ私がファイナンスしたいですという人が現れると、その会社が、その SaaS の会社のファイナンスをしてくれると。で、パイプはそのマーケットプレイスを運用しているだけである。
まあ、中継ぎというか、プラットフォームだけを提供している。
そうですね。実際にお金を提供しているのは、その、ファイナンスしてあげたい人、
はい、
なり会社であって、パイプはマーケットプレイス用ということで、同じようなモデルの会社はヨーロッパ専門で、アンキャップっていう会社があって、
はい、
こちらも似たような、その、売掛金を証券化して、それをマーケットプレイスにして、ファイナンスをしてあげたい人と、ファイナンスを受けたい SaaS の会社をつなぐというビジネスをしてます。で、これどっちのモデルがいいのっていうことで、
そうですよね、うん、
まあ、パッと見、キャップチェイスは自分のバランスシートからお金貸すわけですよ。
はい、
280ミリオン、7月に調達しましたと言っても、それ全部貸し出すお金になっちゃうわけですよね。で、すでに390ミリオン貸し出してる。これ、無限にこのバランスシートをどんどんどん大きくしていくわけっていう気がちょっとすると。
はい、はい。
まあでもお金を貸すってそういうものなわけですけれども、
うんうんうん、
一方でそのパイプの方はマーケットプレイスでしかないので、まあリスクが少ないし、自分が調達したお金はそのマーケットプレイス運用費だけに使えると。
うんうんうん、
実際に貸すお金は他の人が持ってきてくれるわけですよね。
うん、
うん。うんで、という違いがあってですね、まあ、パッと見パイプの方が、なんか、身の動かし方が軽いっていう感じがしますよね。
まあ、リスクは低そうですよね。
うん。とはいうものの、まあ、これ多分、実際借りてみた人がどっちが楽かとかで、結構変わるのかなと。
なるほどね。
感じはするので、ね、まあ、どっちもできたばっかりなんですよね。うんパイプ2019年創業、キャップチェイス2020年、うん、去年やんっていう創業ということで、うん、まあまあ、これから、まだ勝負はこれからよっていうのと、例えば、キャップチェイスが、マーケットプレイスを始めるってこともまあできるわけで、
はいはい、
どっちのモデルがいいかっていうのは、まあ今後、ご期待という感じです、ね。
キャップチェイス質問なんですけど、例えばそのシリコンバレーバンクとかだと、うん、そのやっぱり株式を帝都じゃないですけど、に取るにはそれなりのリスクを、まあ、妨げるための理由でやってるじゃないですか。
バラントさえ出すとかね。
うん。で、キャップチェイスの場合は、どういう対応を取ってるんですか？
うん。で、ここがですね、例えばシリコンバレーバンクがベンチャーにお金を貸すって、うん、別にSaaSビジネスでサブスクだから貸してるわけじゃない、うん、じゃないですか。別に、例えばエンタープライズソフトウェア、うん全般とか、まあ、いろんなビジネスがありえますよね。コンシューマー向けでも何でもいいんですけど。はい、でも、サブスクに特化して貸してるわけじゃないわけですよ。
はいはい、
で、キャップチェイスとかパイプはもうサブスク特化なんですね。
そうですね。
うん。うん、そうすると、このやっぱり、1個売れていくらみたいな売り上げの会社の、安全性と、サブスクビジネスのリスクって随分違うと。
そうですよね。
うん、で、サブスクだけに貸すってことでリスクを下げてあるのであると
うんうんうん、
いうことのようです。
なるほど。
で、どれぐらいそのマージンというか利子というか取られるかというとですね、だいたい、キャップチェイスで5から10% 割引になっちゃうと。つまり、例えば今1万ドル、入ってるとするじゃないですか。
はいはい、
で、それ12ヶ月分だと12、なんだ12万ドルか。12万ドルの5から10% 引いた額を借りられるっていう感じになると。でも、返す額はその、トータル の,
12万
その、1万ドルかける12返さなきゃいけないみたいな感じではあると。はい、で、パイプの方、さっき言った、そのマーケットプレイス型の方。はい、で、これも、これ、だいたい 10% 割り引いたぐらいを借りられると。はいでもそれ、貸し手と売り手のマーケットプレスなんで、パイプに入ってくるのは、その、やり取りされた金額の1から 2% の取引手数料であるという構造になっているようです。
なるほど。ただ、やっぱり借りる側としても、まあ、SaaS でもサブスクモデルなので、 まあ、金の見通しはついてるから早く借り入れるところに行きたい。プラス、それのメイン、なんていうんですかね、ビジネスを運営するためのコストというところで、AWA でも何でもそうですけれども、結構お金かかりますよね。なので、前倒しでまとめて払った方が、かなりパーセンテージ的にも割引が効くとなると、その 10% 取られても、5% から 10% 取られても、結局としてはプラマイ、プラスになるような可能性もあるわけですよね。
うん。あと、多分ね、比較するのは、借りてくるのよりも、株式で資金を調達する、増資するっていうのが比較になるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、なるほど、
うん。サブスクで結構ビジネス伸びてますって言ったら、別に株で資金調達することできるじゃないですか。
そうですよね。
うん。うん、だけど、そうすると株なくなっちゃうじゃないですか。
そうなんですよね。
当たり前なんだけど。
そうそう。自分のコントロールがなくなってしまうと、はい。
そうそうそう。やっぱり株を、人に与えずに、どうやって運転資金を調達してくるかっていうことだと思うんですよね。
そうですよね。
で、その一つとして、もうサブスク特化。
はい。
で、お金を貸してあげますっていうビジネスが、まあ、誕生したという感じですね。まあ、この辺って、時々聞かれるんですけど、なんか投資家はなんで、投資する相手にお金をあげるんですかみたいな質問をしてくる方がいらっしゃるんですよ。
うんうん、
で、いやいや、お金あげるんじゃなくて、お金を運用していただくのであると。
うん、そうそうそう。
で、その代わりになんと株をいただけるのであるっていう、なんとか投資家が偉いわけじゃないじゃないですか。投資される側と投資する側で。
うん、
で、会社としては株を放出してお金を得るっていうのは、まあ、結構痛い出来事なわけですよね。
すごく痛い出来事ですよね。
なのでそうじゃなくて株を売らなくてもお金が調達できるんだよっていう、まあこれはそのそういうビジネスなわけですね。
ね、
でまあ人によってはそもそもこのSaaS専門でお金を貸してくれるというまあキャップチェイスもパイプも両方なんですけれども、
うんうん、
そのSaaS にSaaSレベニューベースでお金を貸してくれるっていうこと自体が一機能であって、その事業として独立して採算が取れるようなもんじゃないんじゃないかみたいなことを言う人たちもいて、やがてはその大きな銀行に買収されるなりして、その一部になって終わっちゃうんじゃないかと。
うんうんうん、
まあ、例えばスクエアとかペイパルがこういう機能を持ってるって容易に想像できるではないですか。
そうですよね、
うん。まあそういうこともあるんじゃないとは言うものの、一応こう、それなりに伸びているSaaSレベニュー特化型レンディング会社でした。
おお、素晴らしい。まあ、SaaSがこれからまたどんどん別にコンペティションが落ち着いてるわけじゃないですしね。うん、なので。
なんか最近もなんかアメリカってSaaSがむちゃくちゃにあって、
そう。
なんか、こう、資金調達してる会社を見てると、なんか、SaaSのビジネス、サービスのサービスを使いこなすためのSaaSみたいなのがまたあった
りしてですね。ありますね。そう。
なんか、年間、こう固定料を払うと、メニューの中から自由にいろんなSaaSが使えるとか、その中に例えば、セールスフォースとかいろんなものがもう入って
て。そう。スラックが結構入ってたりとか、融合してるもの多いですもんね。いろんな会社のものが集まって、これとこれとこれをアップで運用できますよとか、すべて統括して見れます、見れるダッシュボード作ってますみたいな。
となんか、SaaSの調達をねごってくれるサービスとかいうのがあってですね。そこの会社に頼むと、こう、今までよりもいいレートで、サービスが購入できて、その上がった分の何月経過をその会社が持っていくみたいなのとかですね。もうなんか、あ、みんなSaaSいっぱい使うことになって困ってるんだなっていう感じがこう、じわじわっとわかる感じです。
SaaS自体の中でもどうやってここから足と手をどんどん広げていくかっていうところで、まあ、苦戦苦作してるところですよね。
もうね、たくさんありすぎて、まあ、やっぱりこれ5年ぐらいすると、なんかセールスフォースみたいな感じでこう統合してくるところが出てくるのかなと。そこにサブスクライブしておけば、そこに一個やっとけば、どんなサービスでも使えますっていうのが、まあ、やっぱり一本、貸してあると便利ですよね。
どこが勝ち組かっていうところを目定めするところが。
そうですね。難しいですよね。なんか多分スラックとかも悩ましいところで、買収されるべきなのか、独立企業としてやっていくべきなのか、みたいなのが、常にこう、 あの手の会社はありますよね。あれ、スラックって買収されましたっけ？あ、セールスフォースが買いました。
あ、去年の12月に。あら。
3兆円ぐらいですね。
手が早いセールスフォース。
まあ、セールスフォースが、まあ、この辺は王道ですよね。
そうですね。まあ、
マイクロソフトか、セールスフォースかっていう感じだと思いますけれども、こんな感じのエリアだと。まあ、でも、いずれにしても、こう、SaaS いっぱいありすぎて、よくわかんないっていうのを、象徴するような、SaaS に特化して、サブスクの人たちだけにお金を貸してくれる会社があるっていう、そういう感じでしたね。
なるほど。ということで、今日は。
はい。まあ、こんな感じですかね。はい、
ということで、また来週お願いします。あ、はい。で、私ども、8月25日に、SBOI としてウェビナーをしております。ちかさん、ちょっと内容をご説明ください。
あ、そうですね。毎月ウェビナーやってる、有料なんですけれども、
はい、
その前の月の資金調達したアメリカの会社がどんなところがあるかっていうのを分析する前半、3割ぐらいあって、
はい、
残り7割ぐらい毎月違うテーマなんですが、今月のテーマは CVC のアメリカベンチャー投資、まあ、コーポレートベンチャーキャピタルと言われる、企業系の投資家がどんなところに投資をしているのか、どういうところが、まあ、どんな会社がそもそも CVC 投資をしているのかとかですね、どんな分野に投資しているのかといったことを分析した内容に今月はなっていて、8月、それが25日、
アメリカの水曜日、26日木曜日、日本時間ですね。で、そうですね、もし当日ご参加できなくても、とってもあのお得な、プランで、後日資料と動画、そのウェビナーの録音された動画が、手に入るというプランもございますので、ぜひぜひご参加ください。とても面白い内容となっております。リンクは、渡辺ちかか、私平原理恵のこのプロファイルのページから SBOI に飛んでいただけると、そこから登録していただけます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます。失礼します。